おはようございます。カオスの女王ナミエです。今日はですね、将軍、エミー賞をたくさん受賞した将軍を見たけどすごくモヤモヤしてラストサムライを見て落ち着いたみたいな話なんですけど見ました？将軍ってね、エミー賞すごい取って、であれなんかね、制作中の段階からすごい話題になってたので、うわ見たいなと思ってたんですけど、なかなかうちはディズニープラスを、ね、契約してなかったので見れる機会がなくて、ね、ようやく年末年始でちょこっと見たんですよ。ちょこっと1話2話ぐらいを、もうその1話2話でちょっと一回ちょっと休憩しようってなってなんだろう、ね、何の前情報もなしに、前情報っていうのはそのエミー賞取ったとかは知ってるんですけど、どんな話っていうことを全く調べずに見て、あ、フィクションなのかっていうのもその時に知ったんですけど、ね、なんだろう、なんかやたらめったら刀を抜くとか、やたらめったら喧嘩早いみたいな、なんかそんな感じが最初のまだね、ちょっと1話2話で3話ちょこっと突っ込んだぐらいかな、まだぐらいしか見てないので、いや侍こんな喧嘩早いのばっかりでは大変だぞと思ってしまったところで一旦つまずきで、女性、これあれですよね、レディー・マリコとかいう方が多分結構中心になってくやつなんですよね、きっとね。レディー・マリコが日本人の、いや私だけかな、日本人の私、なんだ、時代劇とかを結構見慣れてしまっている日本人の私から見ると、チャット GPT で作られた日本人みたいな感じに見えてしまっていて、でしかも結構喋らはるよねレディマリコなんか日本人の持ってる江戸時代とか戦国時代のイメージとだいぶ違うなと思ったのは私だけなのかな、なんか違和感がものすごくて、であとなんかな、みんな表情がこれを見てみて気がついたんですけど、時代劇ってね、日本で作ってる時代劇にこう出てはる役者さんたちってみんな目が据わってる感じで、それに比べるとやっぱりこうボディーランゲージとか表情豊かなアメリカで作られるこう時代劇っていうのは侍一人一人なんか一人一人が非常に人間味があるというか、キャラクターがなんかふわっとみんなあって、あれ第1話目だったかな、なんかふとした瞬間にね、これも武士の人あれ浅野忠信さんの息子役の人かな、なんかね唇をちょっとペロッと舐めるとこあったりするんですよ。で、あ、時代劇でそういうとこって見たことないなと思ってなんかいろいろがこういうところに、なんだろうね、昔の忠臣蔵のね、滝川由美さんとかいたら違う、だからそう二階堂ふみさんがねちょっと途中でねチラッと出られた時に、あ、なんか急にほっとしましたよ。なんかちょっとちゃんとした人が来たみたいな感じになって、だから真田広之さん結構ね、あれ本当に 頑張られたっていうのはね、割と話題になってましたけど、やっぱね、日本で撮る時代劇、こう縦のね、プロの人もたくさんいてとか、こう時代考証をちゃんとねされる方がいてとか、こう所作をちゃんとされる方がいてとかっていう環境でないところであれだけのものを作るっていうのは、やっぱりあれでもかなり頑張られてのことなんだろうなと思って、うん、でもいかにね海外で時代劇を作るのが難しいかっていうのを、うん、見ながら思ってました。だからで、なんかその勢いで、あ、なんかね、そうそうそう、あの話が前後するんだけど、何があかんかったってね、そのね、その将軍を見るちょっと前に最後の忠臣蔵を見てしまっとるんですよ、役所広司さんのやつを。あれがね、めちゃくちゃ動きが美しくてね、あ、やっぱりなんかこういう、こう日本人ならではの美しい所作とか、こうわびさびみたいなのっていいなと、もう本当にものすごい感動してた。1日2日後に将軍を見てしまったっていう、なんかそれもあかんかったんですけど、で将軍でちょっとあのけつまずいてしばらく離れていてのラストサムライをね、たまたまちょっと昨日見てみたら、あのちょっとホッとします。ちょっとなんか、うん、あのやっぱり渡辺謙さんとか、あの辺はもうね、こう刀さばきも美しい、こう全ての動きが美しいみたいな、で小雪さんもね、もう絵に描いたようなこう控えめな日本人でみたいな、だからそのそうそうそう、だからその小雪さんのあの感じみたいなのが時代劇のね頃のこう日本人女性みたいなイメージが我々にはすごくあるので、レディー・マリコがね、非常にこうちょっと突飛な感じに見えてしまっていて、なかなか感情移入ができなくて、あの今戦っております、波の中ではあのなんだろうな、あのあれらしいですね、どうもね、あのアメリカの方から見ると、中国人とやっぱ日本人とか、中国と日本のこう文化の違いっていうのがやっぱりあんまりわからないっていうので、あのね、あの海外でリメイクされた四十七士と47浪人な、あれどうやって読むのか知らないけど、あれ見た時はもう完全に、あ、これはなんか中国の映画みたいな感じになっちゃったなと思ってびっくりしたんですけど、うん、なんかやっぱり もうちょっとあれですね、まあこれはでもある意味日本人ならではの醸し出せる雰囲気なんだなということが分かったっていうのも一つ大きな収穫かもしれません。うん、ラストサムライでね、あのもし将軍を見てもやっとした方はあの、うわ、あの最後の中心ぐらい行ってしまうと、あのもう完全に乖離してしまうので、ラストサムライあたりでこうトム・クルーズが登場するような映画ぐらいでこうちょっと中和してみたいな感じで見られるといいかなと思ったりしています。はい、なんかよくわからん話で2本目のポッドキャスト終わります。今日も一日皆さん頑張ってください。いってらっしゃい。